大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、ちょうど6月の頭なんですけども、ノルウェーに、10日間ほどいて、そこでですね、向こうの DNA& っていうグループと、それからランプクヌセ、コントローレっていう、ちょっともう一回言いますね、難しい、この名前いつまでたっても言えない、ランプクヌセコントローレっていう、発音がね、どうもちゃんとできてないですけど、この2つのグループと、ずっと一緒に、ノルウェーで時間を過ごしてました。これがどんなグループかは、まあ、ちょっと音源をまず聞いてもらおうかな。その上でお話ししたいと思うんですけども、この、DNA& っていうグループがオスロのグループで、それでランプクヌセコントローレ、コントラーレ、かな、っていうグループが、スタバンゲルっていうところのグループで、どっちも、ノルウェーのグループなんです。で、このグループと僕はずっと、6月の、いつだ、何時だっけな、3日から、9日までずっと一緒に過ごしてたんですけども、このグループたちの話と、それからですね、音遊びの会の本、即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっとっていう岩波書店から出た本が賞を取ったので、この2つの話を今日はしたいと思います。実はこの2つはね、結びつくんですけども、まずは、何のあれですね、説明もなく、DNA& とランプクヌセコンタラーレのホットホットホットっていうアナログ版が出てるんですけど、これの曲名が書いてあんのかな、これ書いてないのかな、ちょっとよくわかんない。 B 面のラストの方の部分を聞いてみましょうか。ノルウェーの2つのグループのコラボレーションしたアルバムです。一つのグループが DNA& っていう、オスロのグループ、そしてもう一つは、スタバンゲルのグループでランプクヌセコントローレっていう、グループ、この2つがジョイントして作ったホットホットホットっていうアナログ版があるんですけども、これのラストの方の B 面ラストの方を聞いてもらいました。曲名がね、これどう読んでいいかわかんないんだけど、これかな、 Your stomach is an oyster っていうタイトルの曲かな、ちょっとわかんない、かっこいいでしょ。これどういうグループかっていうと、もう聞いた人はなんとなく予想がついたかもしれないけども、知的障害のある人たちがメンバーの6割、7割くらいかな。それと、即興演奏をやるミュージシャンたちが一緒にやっているグループなんです。どっちも。ね。これ聞くと、私がずっと20年間一緒にやっている神戸の音遊びの会を思い出しません？そっくりなんですよ、コンセプトが。で、今聞かした部分は、比較的かっこいい部分って言ったら怒られちゃうけども、割とまとまってる部分で、まあ、アルバムにしたんで、とりわけまとまってるところを入れたんだと思うんだけども、このアルバム通して聞いた中でも、この部分すげえなって、普通に音楽として出しても違和感ないかなって思って今、突然聞いてもらったんだけど、こんなところばっかりじゃないんで、甘くないんで、それがね、本当に面白いの。こうやって普通の部分、普通じゃないけども、歌詞とかも相当ヘンテコなんだと思うんだけども、こういう部分だけじゃなくて、本当にね、音遊びの会みたいなバラエティがあるんですよ。音遊びの会、今日初めて聞いた人にはちょっと意味がわかんないと思うので、もうこの番組のね、リスナーの皆さんも何度もこの話聞いてるかもしれないけど、もう一回説明させてくださいね。2005年に、神戸の、神戸大学の、発達教育学部というところの大学院生たちが、作った、グループで、最初はね、名前ついてなかったんだけども、いつの間にか音遊びの会って名前になったんですけど、その大学院生たちは、障害のある、子供たちのやっている演奏が、僕ら、私、大友義秀で他、世界中いろんなところで行われている即興演奏とよく似てるんじゃないか。 もしかして何かすごい共通点があるんじゃないかっていうふうに思った当時の、あのこのグループを作った沼田リーさん、今ね大学の先生だけどね、偉くなっちゃってね、その沼田リーさんが思って、僕だけじゃないんですけど、いろんな即興演奏家に声をかけて、障害のある人たちとやりませんかって言って神戸で始めたのが今からもう21年前です、このグループで、で僕はもうなんだかんだと20年間一緒にいるんですけどね。でもう20年間21年間かずっと一緒にやっていて、まあすごく頻繁にやる時もあれば、ちょっと間がね、震災の後とかちょっと間が空いちゃったりした時期もあるんですけども、でもね、僕はあまりにも面白くて一緒にやるのが、それでずっとやっちゃってるので、なんで面白いのかなっていうのを言葉にしてそこまで考えたことはないんだけど、でも僕の体の感覚としてはすっごい面白いし、あの普段、プロフェッショナルの人たちとやっているね、あの現場と違って、なんかね、行くとすごいホッとするの。あの僕、親戚の集まりとかっていうのはあんまり経験してないから、この40年間、45年間か、だからもうそういうものを忘れかけてるけど、あの親戚とか家族の人たちと一緒になんか楽しくやるみたいな、そんな感じで集まる、あとホッとするんだけど、それだけじゃなくて、音楽的にもいつでも面白いわけじゃないんだけど、すごい面白いことが起こるんだよね。で、そのすごい面白いことっていうのは、例えばプロの人たちでやってて起こる面白いことっていうのはね、ある意味想定内なの。すごいとしてもだよ。もうスーパーすごいとしても想定内。だけど、音遊びの会のグループの、障害のある子たちとやってると、もう20年もやってるから子じゃないんだよね。障害のある大人たちとやってるとですね、想定外のことが起こるんで、この想定外がね、すっごい面白くて、これなんとか言語化したいなと思って、たところに、岩波書店の北城さんっていうすごく面白い女性の方が、音遊びの会に興味を持ってくれて、本作りたいって言って、ちょうどコロナの最中かな、音遊びの会のみんなに声をかけて、それでね、足掛け5年かなかけて作ったのが、即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっとっていう岩波書店から出てる本なんですけども、僕も文章を書いてってますけども、これで初めて、何で音遊びの会が面白いのかっていうのを文章化できたような気がするんですけど、他にもね、あの音遊びの会に関わっている、早稲田大学の教授ですよ、細間博道さん、通称カエルさんが文章を書いてたり、あと音遊びの会を作った沼田リーさんが書いていたり、今のリーダーの飯山由衣さんも書いてるんですけど、その辺のところは、あのまあ想定内なの、あの面白いけどね、ものすごく面白いよ。音楽とかに興味ある人は、あるいは僕は全然あんまそっち詳しくないけど、福祉関係に興味ある人はぜひ読んでほしいって思ってる、教育関係の人もね。だけどよりこの本を面白く輝かせてるのはですね、音遊びの会に子供たちを連れてきたお母さんたちの、お母さんお父さんたちの文章とか対談と、それから子供たちの、絵とかね、あとインタビュー、本来ね、あんまり言葉が上手に使えないから障害があるって言われてるわけなんだけども、この、で僕らも最初は無理だよ、子供たちがここに出てくるのはって言ったのに、岩波書店の北城さんのすごいところは、もう異常な情熱とマイペースで、果敢にも障害のある人たちにインタビューに挑むんだよね。で、これが、その面白さがそのまんま出てて、そうそう、これこれ、音遊びの会の面白さってこれなんだよっていう、もう質問と全然違う答えが返ってきてるのにすごい面白かったりとかね。あと、お母さん代表で森真由さんって人が文章を書いてくれてるんですけど、これがね、もう、面白いって言ったら怒られちゃうかもしれないんだけど、大変な話だからね、障害もあること、ずっと二十何年間過ごしてきたいろんなエピソードが書いてあるんだけど、面白いんだよ、本当面白いの。あの俺はもう半分笑いながら泣きながら読んだけどね。でもね、やっぱ何より面白いのは、 この障害ある子たちの文章かな、それと僕とか細間くんとか音遊びの会作った人たち、それから森本アリさんね、音遊びの会が続いている大きな理由は森本アリさんっていう神戸のミュージシャンが強く関わってるからだけど、その辺の人たちの文章が本当に面白いなって思ってたら、この本ね、なんと、今年度になるのか2025年の、音楽本大賞の大賞受賞したんだよ。嬉しくない？嬉しくないってラジオでこんなこと言って、日本音楽本大賞っていうすごい面白い賞があるの。これね、普通賞ってさ、どっか裏で利権とか動いてるような気がしない？アカデミー賞とかそういうやつね、どうせ大きなレコード会社が取るんでしょうとか、大きな映画会社が取るんでしょうとか、大きな出版社がいろんな利権関係でなんか賞を出してんでしょって思うでしょ。実際は知らないよ俺、そんなの裏側まで。だけどこの日本音楽本大賞って、僕実は結成の経緯とかをなんとなく内側の人間じゃないんで詳しくは知らないけど見てたんだけど、もう完全に、音楽の本を作っている業界の人たちが音楽の本の対象ってないよねって言うんで、自分たちでもうほとんど手弁当で作った賞で、だからすごいクリーンなの。裏でお金が飛び交うようなこともないし、この本うちの出版社で今年は本賞この上げてくださいみたいな裏取引もないっていうのを聞いてます。で、実際ないと思う。どうせそんなことやっても音楽本で利権が発生するほど儲かんないっていうのもあるけども、すごいクリーンな賞で、クリーンってことは賞金もすごい少ないんだけどね、怒られちゃうけどね、対象で10万円でもありがたいよね。その10万円どっから出てるんだろうと俺思うんだけど、これみんなの自腹なんじゃないかなとすら思う。詳しくは知らないけど。で、俺、今までいくつか賞を取ってます。レコード大賞とか、芸術選賞とかね。もちろん嬉しいですよ。嬉しいし、だけど、自分個人が取ったりすると、どっかでちょっと照れがあるの。例えば芸術選賞は、プロジェクト福島の活動で取ったのね、俺ね。2012年に。だけどそれって俺一人がやってるわけじゃなくて、みんなでやってるわけじゃない。なのに俺が代表して取っちゃったっていうことに対してちょっとうんって思うのと、プロジェクト福島立ち上げた時は政府のやり方じゃなくて自分たちのやり方って言ってるのにね、文科省が出した賞をもらってるわけだからね、それもどっかでうんって思うの。ありがたいなと思うけど、なんで思うかっていうと、賞を出すの審査員の人たちは別に政府の息のかかった人たちじゃないっていうのを後で知ったのね。で、その人たちが、プロジェクト福島に賞をあげようってみんなで考えてくれたっていうことが嬉しいなと思って。だけどやっぱり一人でもらうってどっかで照れくさいし、俺でいいのかなって思うようなとこがあるんだけど、今回はみんなで取ったから本当に心から喜べた。初めてくらい、もう何の濁りもなく、ただ本当に嬉しいなと思ったのは、今までの賞だってもちろん嬉しいですよ。だけど、この即興がつなぐ未来っていう、岩波書店から出た音遊びの会の本は本当にみんなで作った本じゃっていうよりも、音遊びの会の活動が初めて認め、公にね、認めてもらえたんだなって思えて、俺ね、本当にマジで泣きたいくらい嬉しかった。だからぜひみんな読んで、面白いよ、この本ね、一晩で読める。そんなに難しいことみんな書いてないし、なんだろうな、すごく平易な言葉で書いてるんだけど、でもね、実はすごい深い。音楽のことも書いてあるけども、実は社会って何なのかっていうことが、書いてあるんだと思う。だけどそれを難しい言葉とか哲学とかの用語とか政治の用語で書いてるんじゃなくて、本当に僕らが、障害のある人たちと即興演奏家がものすごい宿泊しながら一緒にグループやってるわけよ。最初のうちは本当大変で、それがいつの間にかなんとなく自分たちの音楽になってったんだよね。その過程が書かれているし、それが何なのかってことをみんな自分たちなりに分析して書いてる本なんで、これぜひぜひ日本音楽本大賞、何度でも言います、日本音楽本大賞2025年度の、大賞を取りました。音遊びの会の本、岩波書店から出てます。即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっと、この本ぜひぜひ読んでみてください。で、なんでノルウェー行った話とこの話が一緒になったかというとですね、 そのノルウェーのグループは、音遊びの会も20年以上やってるんですけど、ノルウェーのグループはね、多分パンデミックの時期前後に始めてるのね。やっぱりパンデミックって本当に大変だったけども、コロナあの時期にみんな考える時間ができて、普段やらないことをやろうと思った人たちがいっぱいいて、その成果っていうのが少しずつ出てきて、それでね、ノルウェーでそういう活動が始まってもう数年経つんですよね。で、この活動僕全然知らなかったんだけども、今僕のヨーロッパの、コンサートとかのマネジメントをしてるのが、マルヴィナ・ヴィトコースカっていうポーランド人なんだけど、オスロに住んでるんですよ。で、彼女が、あの、お供、マイトが日本でやってる音遊びと同じようなことやってる人が、オスロ、ノルウェーに、オスロとスタバンゲルにいるんだけど、一緒にやらないかっていう提案してくれたの。それで、最初ちょっと、あの、まためんどくさいことに巻き込まれるのかと思って警戒してたの。音遊びの会だって最初めんどくせえなと思って、もう俺こんなのに巻き込まれたくないくらいに思ってたのに、いつの間にかどんばまりで、もう今は一緒にやるのが楽しくてしょうがないんだけども、あのアルバムまで作っちゃったからね、この番組でも以前紹介した音ってアルバムだけど、2枚組のアルバムだから、とか言いつつ、なんとなくね、あ、もう2年越しで説得されたのかな、それでやろうかなと思って、そしたら、2月にライブに行った時に、そこのメンバーの一人の障害のある男の子が見に来てくれて、なんか会うと外国人でも、あの、すぐ分かるんだよね、あ、この子なんか障害があるなって、年分かんない、10代だと思う。で、終わった後に僕のとこに来て、英語でだよ、ノルウェーの人だけど、英語ですごい良かったよっていうの、おありがとうっつって、君もなこういうのやってるんでしょ、やってるよって言って、俺もすごいよって自分で言うの。これはね、もうやらなきゃいけないなって思った、面白そうだから。それで6月に一緒にやったら、すごい面白かったの。で、今聞いたのは、あの、障害のない人たちというか、あの、プロのミュージシャンと、彼らが一緒にやったエンディングなんで、割合プロっぽい演奏だから、まあ、ここでかけても、そんなに、なんていうのかな、あの、謎音楽感少なかったと思うけど、実際にやったセッションが、携帯で撮ったやつなんで、本当に短いんだけども、ちょっと聞いてみる。あ、じゃあ、どうしようかな。あの、本当に短い、1分弱くらいだけど、まずはちょっとこれ聞いてみましょう。オスロの DNA& というグループと、私がギター弾いて、あとね、なんと音遊びの会からしおりちゃんが来てくれて、だから音遊びの会とオスロの DNA& のジョイントだったの、実は今回のツアー。あの、全員来れたわけじゃないけど、2人だけね、音遊びの会の、障害のある子たちが来て、お父さんをお母さんたちも一緒に来たけど、その一緒に、ワークショップやってる時の音源が、たまたまその丸美奈さんが撮っててくれた1分弱の音源があるので、すごくいいから、ちょっと聞いてみてください。いいでしょ、これね、10分以上続いたんだけど、音遊びの会のしおりちゃんが、あの、インドネシアの竹の楽器でアンクルンっていうコロコロコロコロっていう綺麗な音のある楽器を持ってきて、リュックサックに入れて持ってきたんだよ、わざわざ。その演奏と僕のギターと、あとは DNA& の方からは、あれ、なんていうの、あの、ちょっと、癒し系のよく人が演奏する、金属、丸い金属でこう綺麗な音のする、ハンドドラムみたいなやつを叩いてて、それを叩きながら時々ね、あの、ユーフォニウムなんだけど、ユーフォニウムでプーって鳴らすんじゃなくて、ハーッと音を出すんだけど、それがすごいかっこよくて、延々と続いたセッションで、あの、すっごい面白かったんだよね。ちょっとね、他にも、あの、ランプクヌセコントローレと一緒に、やっぱり、しおりちゃんが入った演奏があるので、それもちょっと聞いてみましょうか。ね、面白いでしょう。なんか、今、しおりちゃんの音だけが出てきたけど、音遊びの会は、他にもね、りさちゃんも来てたんだけども、俺が自分で出たりしてるから、あんまり映像撮れてなくて、映像とか音源。あの、他の人が撮ってくれてもらったものを、今、ちょっと流してみました。そんなわけで、ノルウェーの、2つのグループ、DNA& と、ランプクヌセコンタルアレー、の二つの、あの、ちょっと音遊びの会っぽいグループと、音遊びの会とが、今回ね、ちょっとつながり出して、それで、できればね、 交流できればいいなと思ってて、ね、来年とか再来年はノルウェーのグループが日本に来て一緒にやったりとか、そのうち音遊びの会のグループがまたみんなで、またっていうのは2012年にね、実はロンドン、イギリスに行って、それでそれ NHK のドキュメンタリーにもなったけどね、一緒に向こうの人たちと一緒にやったりカフェ音で演奏したりしたんだけども、そんなような感じで、オスロ、それからスタバンゲルのこの2つのグループ、特にオスロの DNA のハラルドっていう人がすごいキーパーソンで、彼がね、プロデュースと言ってもいいのかな、その彼と、僕今回すごく仲良くなったんで、でしかも僕のマネジメント今やってる人がオスロ在住なので、できればヨーロッパ行くたんびにオスロに寄って、で僕 DNA のメンバーにもなるって言って、 DNA& のメンバーに今なりました。音遊びの会の時と似てるわ。またなんだか面白くて、こうやってもうどんどんそういう縁が増えちゃうんだけども、もうね、残りあと5年生きれるか10年生きれるかなんで、やりたいことやるぞっていう中の一環として、神戸の音遊びの会と、それから、ノルウェーの DNA& とランプクヌセットコントローレのグループをなんとかこう結びつけながら、このムーブメント、俺他に知らないんだよね、こういうムーブメントっていうか、障害のある人の音楽って大体健常者の音楽のようにやって拍手もらうっていうのが多いような気がするんだけど、悪くないよ、それでも全然いいんだけども、さ、面白くない、俺にとってはね。やってる人たちは楽しいからいいと思うけど、僕の中で面白い音楽っていうのはやっぱりその人の音楽なんだよね。その人の音が出てればジャンルとか関係ないの。だから障害のある人は障害のある人の音楽やった方が僕は面白いと思ってるの。健常者の作った音楽よりもね。で、健常者の人は別に障害のある人のように演奏しなくていいんだよ。健常者のようにやればいいの。ほら、よくピカソが子供の絵が面白いとか言って、ピカソ自身もまるで子供の絵のようにさ、一見すると下手くそな絵描いたりしてたじゃない。でもね、俺気持ちすっごいよくわかる。僕らプロフェッショナルはすごい勉強すればするほど子供の絵からほど遠いものになっちゃうんだよね。音楽もそうで、音楽の場合は絵はね、まだ教育前の絵っていうのが割と出やすいんだけど、音楽の場合はすぐ教育しちゃうから、最初からドレミアソラシドの弾き方を教えたりとかね。だからあっという間に子供でも教育されたものになっちゃうんだよ。だけど、障害の、ある人たちの面白いところは、教育すごくされちゃう人もいるよ、それでもいいんだけども、あんまり健常者のようには教育されずに独自の発展を遂げていくんだよね、みんなね。それはね、めちゃくちゃやってるって意味じゃなくて、健常者にはわからない彼らの理屈と方法があるので、それを僕らは見抜く必要があると思う。健常者の側が重要なのは、それが何なのかを見抜いて、それをと一緒にやる力というのは逆にこっち側にあるから、だから両方の良さがあるんだよ。僕らじゃ思いつかないことをやる人たちだけど、言ってみれば自己プロデュースがなかなかできないから、プロデュースってどういうことかというと、やった音楽なり作品を現実の中にどう落とし込めるかっていうのがプロデュースなので、そのプロデュースばっかりは健常者だからできるってわけでもなくて、やっぱりある技術が必要で、やっぱプロデューサーじゃないと無理だと思う。で、だから健常者の側がそのプロデュース的なものをやりつつ、障害のある人たちと一緒になんか作るってのは僕すごい面白いと思う。健常者のようにやらすってことじゃ全くなくて、むしろこの、僕らにはなかなか理解できない謎なことやってる、これは何だって思いながらなんか一緒にやっていくっていう営みが僕にとっての、音遊びの会だったんで、それがね、今ノルウェーにも広がって、ね、俺前回イギリスに12年前に行った時にそういうグループないなって思ったの。すごいあったんだ。アブストラクトに見えるかっこいい音楽やってんだけど、それって健常者が思うアート、健常者が思うアブストラクトな音楽じゃんって思ったの。ちょっと俺そうじゃなくて、なんでそっちに当てはめようとすんだよって内心すごいイライラしたりしてしたのね。当時今よりまだ若かったからさ。でも俺やっぱそのやり方じゃなくて、音遊びの会の沼田理恵さんや、森本ありさんや飯山由衣さんがやってるやり方の方が全然すごいし発展的だし、この世にとって面白いと思ってるので、 それがね、ノルウェーにもそういう人たちがあって、もしかして音遊びの会の影響を受けたのかもしれない。その広がりがね、俺世界に広がったら戦争なんか全くなくなるって思ってるんだけど、まあ大げさなこと言ってるアホな大人だと思って軽く聞き流してくださいね。でも半分本気で言ってる。で、音遊びの会の本、もう一回言いますよ。即興がつなぐ未来、音楽と社会の狭間でおっとっと、岩波書店から出たこの本、いくらだっけ、2500円だったかな、安い。この本にそういうこと書いてあります。この本の宣伝したくてやってたわけじゃないけどね。そんなわけで、今日の大友義秀のジャムジャムラジオは、ノルウェーで出会った障害のある人たちとのグループと、それから日本で僕がずっと20年以上やっている障害のある人と、即興演奏をやる人たちとのグループ、その両者が、なんと今年の6月の頭に、ノルウェーで出会い、これから交流始めるかもしれないっていう歴史的な現場に俺立ち会えたので、もうその興奮で早く伝えたくてっていうのと、即興がつなぐ未来が音楽本大賞を取ったんで、今日はその話をさせてもらいました。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、そしてこの話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。ということで、ノルウェーの話しました。ノルウェーと音遊びの会の話しました。先週はね、あのブダペストの話しましたけど、もうだ今回本当に実りの多いツアーだった。ブダペストはブダペストでね、先週話したようにすごい面白かったし、ノルウェーも最高だったし、それ以外もね、あのフランスの、リヨンとかボルドーでソロやったんですけども、どっちも面白かったな。なんか久々に、そのソロやった場所は、久々に、あの前回ね、スクワットみたいな場所って言ったけども、その2つはスクワットじゃないんだけども、若い人が、運営してるとこで、リヨンの方は若かった人って言ったらいいかな。俺20年前にその人たちの企画で、20年前と十数年前に演奏してて、その人たちがそのまんま、いい年齢になって、あのやっぱりずっとやってて、それもすごく面白かった。ボルドーはね、本当に若い、多分二十歳ちょい過ぎじゃないかな、の日本とかのジャパノイズ好きの子たちがやってる場所で、もうね、なんか懐かしい。1990年の代々木チョコレートシティとか思い出すような、それよりももっとちっちゃい場所なんだけど、そこでちょっとそういう感じの音楽を、やってて、僕もだからなんかちょっと昔思い出しちゃった。これ21世紀なのこれっていうような、そんなようなところで、まあなんだろうね、もうでもあれから30年以上経ってるから、30何年も経ってるから、それを今やってるっていうことは新しい音楽っていうことでもないのかもしれないけど、あのね、あの年取った人が昔の方が良かったっていうのは僕すごい嫌いだから、そういう言い方じゃないんだけど、ただやっぱり懐かしいっていうか、あ、こんなのやってる人いるんだなっていうか、もう自分がやってるようなノイズとかね、アバンギャルドの音楽ってさすがにもう今の時代の中ではあの古いなって自覚がすごいある。決して新しい音楽じゃないよね、もう本当にオーソドックスな、ノイズだと思ってるんだけども、できっともう僕らの世代でやる人いなくなっちゃうのかなくらいに思ってたけど、また今の形でやってる人がいると、やだね、嬉しいもんなんだね、恥ずかしいけどねっていうこともあったりして、だからね、すごい実りが多かったです。ノルウェーでの障害のある人たちとのグループとの出会いとか、あとそういう各地のね、あの割とスクワッドっぽい汚いって言ったら怒られちゃうけど、そういうところのライブハウス、ライブハウスって言わないけどね、ここはね、ライブやる場所で、やってるような人たちの出会いと、それからあのすごく大きかったのはやっぱブダペストかな。もう一回行きたい、もう一回っていうか何度でも行きたい、あそこの場所で録音もしたいし、って思った。あのなんだろう、ツアーしてると街あんまり見てるわけじゃないからね、あのだからあの街を見たいっていうのも、ゆっくり行って街見たいって気持ちはあるんですよ、もちろん。だけど一日一晩しかいないから見れないんだけど、あのそういう意味で言うと、あのフランスとか、あの要するに西側のヨーロッパ圏俺結構行ってるので、あの東側の方がどっちかというと新鮮で、だからハンガリーとか、チェコとか、スロバキアとかね、あっちの方はあのもちろんあの国が開かれた後、1990年代初頭から僕行ってるんですけども、その変化がすごいので、最初行った頃とかはすごかったよ。あの スロバキア、例えばね、これこの番組で前言ったかもしれないけども、もう西側とスロバキアの、ブラチスラバ例えばね、だとオーストリアのウィーンから30キロくらいしか離れてないんじゃないかな、東京横浜みたいなもんだよ。だけどそこにバスで行くともう全然世界が違うの。突然照明も暗くなるし、もう明らかにみんなお金持ってないなっていう感じ。ウィーンに比べてね、35年前の話ですよ。30年くらい前か、90年代中頃の話。それで街中の至るところにストップレイシズム的なポスターが貼ってあるの。でなんでと思ったんだけど、もちろんレイシズムって人種差別ね、人種差別はいけないっていうのは当然だと思うよ、もちろん。だけどそれがやたら多かったんで、どうしてかなと思ったら、実際に人種差別が、俺ね、露骨な人種差別を見知らぬ人から受けたのっていうのは実はブラチスラバがくらいなんだよね。まあ軽いのはあるけども、そこは露骨だった。あの、もうね、その時はヨーロッパのミュージシャンと一緒に行ったの。俺以外は全員、いろんな国の人、ポルトガル人だったりイギリス人だったり、それからオーストラリア人もいたかな。その人たちと、ライブが終わった後にバーに行ったのね。ちょっとアメリカのスポーツバーみたいな感じだ。もうそこしか空いてないから、もう本当にお店もないんで、あんまりお金使うとこもなくて、だからもらったギャラ使う場所がなくて、楽器屋に行って楽器買おうと思ったら売る楽器がないんだよ。修理くらいしかしてなくて、で結局帰り際に主催者に俺お金全部返したもん。使えないし両替もできないからっていうようなところで、だからバーも夜行ってもほとんどないし、あの、僕はアルコール飲めないからソフトドリンクなんだけど、例えばジュースとかもね、あの、ちゃんとした果汁のジュースじゃないんで、昔日本にあった、俺の時代ね、あの、なんか人工甘味料と人工着色料でオレンジって言って酸味をつけて売ってるような果汁一滴も入ってないやつ、ああいうジュースしかないの。それで、そこのバーにみんなで行ったのね、ヨーロッパ人たちと一緒に。そしたら、お前に飲ます飲み物はないって言われて、最初どういうことと思ったんだけど、あの、白人のヨーロッパ人たちにはビールとか出せるけど、お前にはです、俺のことなんだよ、これアメリカの南部の1960年代かと思ったんだけど、初めて、てか最初で最後かな、そんな露骨な人種差別受けたのは。と思った。これか、街中に、レイシズム、ストップレイシズムって、まあ、向こうの言葉だけどね、あの、人種差別はやめろって書いてあるポスターがいっぱい貼ってあったのは、うわ、これだと思ったんだけど、その時の他のヨーロッパ人たちのミュージシャンがかっこよかったね。その人にを殴りかかる、でも、いや、殴りかかれないと、もう怖そうだったもん。すごい体がでかくて、入れ墨全身にあるような、スポーツバーにいそうなおっちゃんだったんだけど、他のみんながその人の顔を見て、ここで飲む酒はないって言って、出てったの。行こう他のとこにって言って、それ今でも覚えてる。あの、うわー、こんなことあるんだと思ったけど、でもね、スロバキアの人に本当失礼だから、このままで話を終わらせないよ。それから何年か経った後かな、どんくらいだか忘れた、数年経った後にはもうそういうの一つもなかった。むしろすごくリベラルな、あの、差別のない街になってて、今行くと全然全くそんな感じはない。むしろ、他の地域よりもちゃんとリベラル。だから、まあ、国が開いた直後はそんな状態だったかな。そのお金のことも含めてね、面白い話、あ、この話するつもりじゃなかったけど、でも例えば当時ソ連からロシアになったばっかりの頃とかもすごくてさ、やっぱりお金の話になっちゃうけど、なんだっけ、ロシアってルーブルだっけ、なんだっけ、忘れちゃった、もらったお金がやっぱり持ち出しても両替できないわけよ。で、まあいっか、そんな大した金額じゃないから持ってって次行くとき使おうと思ったので、何年か後に行ったのね。で、それで、ああ、それでお昼ご飯でも食おうと思って、そのお金見せたら、笑われて、お前なんだそのお金って、と思ったら、いや、もうこんなの使ってないし、使えるけども、これで新聞も買えないよって言われて、2、3人分のご飯が食えるはずだったんだけどね、2、3回分のね、新聞も買えないのって思って、このお札珍しいなって、お前取っとけよとかって言われた記憶がある。 ものすごい異常なインフレだったんだろうね。だから最初に行った時も現地の通貨よりもドイツのマルクの方が使えたりしたかな。あのソ連にしてもそのスロバキアにしてもね。だから東欧はそんな感じだった。ハンガリーだったかな。ハンガリーに行く時とかはやっぱりヨーロッパ人のグループにいたんで日本人俺だけだったんだけども、国境で止められて列車で行くんだけどね。それで俺だけね、列車から降ろされちゃったの。お前はヨーロッパ人のヨーロッパのパスポートじゃないのかって言って、日本のパスポートだって。そしたら、日本人はビザがないと入れないって言われて、そこの国境の牢屋みたいなとこに連れてかれて、でさ、牢屋の中に本当におっかなそうなすごい人たちがいっぱいいるわけ。不法移民なのか、不法に入ろうとしたのかわかんないけど、やばい、この人たち本当怖っ。っていう怖そうな人たちがすごい目でギッと俺を睨むわけ。いやもう俺これ一刻も早くここ出ないとやばいと思って、他のメンバーたちはみんなそのまま列車が行っちゃったからね。で僕その時に初めて、賄賂ですよ 笑っちゃった。もうとっくに事故だからいいよね。そこの国境警備隊のポリスに、賄賂いくらだったかな、50マルク渡したと思う。そしたら簡単にポンと反抗してくれて、それですぐ次の列車に乗せてくれて、で現地に着いて無事にコンサートに間に合ったっていう経緯があったかな。ごめん、何の話してたっけ。あ、東欧だよ、東欧、東欧。あのね、東欧すごく面白い。だからそんな時代から知ってるから、あの今またね、あのパンデミックが明けて、今言った話は30年も前の話だからもう全然昔だけど、ユーゴスラビアとかにも行ったりしたけどね。今ユーゴスラビアないですけど、だからあのその時代から比べるともう本当に覚醒の感があるというか、全然違っていて、でね、あの西側のいわゆる資本主義の国とちょっと違って、何かすごく面白い、いろいろ問題もあるんだと思うよ。僕は詳しく住んでないから分かんないけど、だけど少なくとも音楽とかアートに関してはすごく面白い土地に今なってるような気がしていて、だからあのすごく今見てみたい、あのもっと行きたいなって思っちゃった今回で。あのそれはね、その土地の文化って意味でね、あのブダペストとかプラハとかもっと行くチャンスがあったら行きたいなって思った。ワルシャワもそうだね。でそれとは違う意味で、あの北欧は、北欧ノルウェーはその障害のある人たちとのグループが2つもあるという意味で、すごく行きたいなと思っていて、しかもさっき言った DNA& っていうグループは俺メンバーになりましたから、メンバーですよ。俺が他のグループで、すごい長い期間メンバーでいるっていうのは今のところ音遊びの会だけなんだけども、2つ目のグループ、長い付き合いになりたいな、長生きしたいからね。だからそれでなんとかこの2つの動きが大きな動きになって、日本語以外の、日本語圏以外のところでもこの動きが広がると僕面白いなって思ってるんですよっていう話をしようと思った。だからあのここのとこね、ヨーロッパツアーに行くとほとんど毎日移動で、一箇所一日でずっと移動っていうのを繰り返すことが多くて、ここのとことか、まあ昔からそうだけどね、一箇所に長くいるっていうのはそんなにないんだけど、今回ノルウェーに10日間近くいたりとかっていうのをやっぱやんないとダメだなと思って、ただ毎日移動してるだけだと本当にただアウトプットしちゃうだけだから、やっぱりインプット入れていくこともしたいから、ツアーの前後にノルウェーに寄ったり、ブダペストとかプラハに寄ったりとかっていうふうにしながら、そこで少し自分にとってのインプットができればいいなって思ったツアーでもありました。そのためには健康でいなきゃね、体のことちゃんと考えなきゃとも思いました。ということで、ヨーロッパツアーから帰ってきてまだ新鮮な状態でこの話をさせてもらいました。でも今日の主題は、そんな話とともに、もう一回言います。音遊びの会が岩波書店から出した本、即興がつなぐ未来、副題が音楽と社会の狭間でおっとっと、この本が、日本音楽本大賞の大賞を取りました。大賞だよ、すごい嬉しい、本当に嬉しい、こんな嬉しい賞今までにない。いつも賞もらうともちろん嬉しいですよ。だけど、 なんだろう、みんなで取った賞をみんなで受け取れたっていうのが嬉しいし、この本が評価されたのが嬉しいし、本当にこれ聞いてる人読んで、ぜひ読んで、で、音遊びの会の音っていうアルバム、3年前かな、のこの番組のレギュラーゲストの FMN サウンドファクトリーの石橋さんのレーベルから出しましたけども、その続編もね、今作りたいなと思っていて、一つは、音は、今言った音ってアルバムはパンデミックの最中に撮ったんで小編成の、録音が多いんだけど、大編成のね、音遊びの会ならではの、僕らビッグバンドって呼んでますけど、音遊びの会ビッグバンドの演奏ばっかり集めた音源、を出したいのと、あともう一つは音遊びの会の、障害のね、あるメンバーたちと、私のデュオ集っていうのを出したいなと思ってる。でさらにその先には、DNA ノルウェーのね DNA& とかそういった、海外の同じような志のあるグループと音遊びの会のコラボレーションアルバムっていうのもいずれできてくると思うんだ。それがね、俺自分のでやっている音楽とか、展示とか福島での活動以外の今一つ大きな夢かな。生きてる間にやっときたいことの夢はそれです。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今日はいい回だったでしょ、割とね。自分で言ってるやつやねえや。あのさ、いい回だったんだけど、俺本当に1990年代に東欧が開いたばっかり、ロシアとかね、に行った時の話ってあんまり書いたのかな、書いてないのかな。ジャムジャム日記にもその辺の話は、ジャムジャム日記って本出したけど、それより前の時代だから、で、その辺の話ってインターネットの前だから、ブログとかさ、SNS にももちろん書いてないので、この辺の話すっげえ面白いから、いつか書こうかな、とは思ってます。ということで、ジャムジャムラジオまた来週ね。